皆さんこんにちは。サトピーの教えてゴスペルへようこそ。パーソナリティのサトピーこと佐藤正弘です。教えてゴスペルは毎回紹介していただいたゲストと楽しくお話をしていく番組です。それでは本日のゲストを紹介いたしましょう。ギタリストの池田弘里さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではですね、池田弘里さんからお話をお伺いする前にまず一曲聴いていただきましょう。 I give my everything to you. I wanna follow after you. Give me your love, give me your power, and fill me with your spirit all改めましてご紹介いたします。池田弘里さんです。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。それではですね、まず自己紹介よろしくお願いします。
自己紹介ですか。一応ギターを弾いてましてね、ギタリストなんですけど、とても体重が多いもんですけど、ヘビー級ギタリストということでそんな感じですね。
はい、ありがとうございます。ヘビー級ですね。わかりました。ありがとうございます。それではですね、池田さんの活動、そのギタリストとしての活動をお伺いする前にですね、いくつかちょっと質問していきますので、はい、よろしくお願いします。はい。それではですね、池田さんの好きな食べ物は。
食べ物ですか。そうですね、食べられないもの以外は何でも好きですね。食べられないものはダメですね。それ以外はもう何でも食べれる。
あ、本当ですか。
雑食性が強いというか。
あ、そうですか。なんか最近こう立て続けにこう、今考えればこうを食べてるなみたいな、なんか好きなもの。
確かに、ちょっともう50過ぎて、ずっとね、肉タリアンで通してきたんです
けど、ね、肉タリアン、はい、
肉ばっかだったんですけど、いまだに肉は好きなんですけどね。最近やっぱお魚が好きになってきましたね。
お魚さんが、
特にあの刺身とか、そういうのとってもこう美味しくいただけるようになってきましたね。
そうですか、はい、ありがとうございます。じゃあもうお寿司とかもいっちゃう。
もうお寿司大好きですね。いずれにしてもタンパク質系なんです
けどね。、はい、やっぱ必要ですよね。
そうですね、
タンパク源はね。はい、はい、ありがとうございます。今なんか興味持っているもの何かありますか。
興味持っているものそうですね。いや、それこそ僕は、賛美、ゴスペル、
はい、
そういうものをこうどうやって表現していこうかっていうのは、そういうことにはすごく興味持ってますね。ギタリストとして、音楽家としてっていうか、
じゃあ日々そのことを、
日々って言ったらね、ちょっと大げさかもしれないですけど、でも結構ね、自分の中では大きい時間結構考えてます。はい、
はい、ありがとうございます。なんか行きたいところとかあります？
でそれは外国国とか
どこでもいいですよ。
あ、そうですね、やっぱ自分はもともとスペインに行きたかったんですよ。子供の頃からギターといえばスペインというのがありました。はい
は
い、
なるほど。
で行ってれば行きたいって気持ちない、ないんだろうけど、行ってないんですよ。未だに行ってないんで、
ね、そうですか。
いつかね、この教会でこうスペインに、ね、行く時が来ればすぐもう一緒についていくんですけどもね。
向こうでね、
でね、そうそう、
実際にね、
はい、ちょっといろいろきつそうですけどね。
きつそう。
何がきついんだかっていう。
はい、ありがとうございます。はい、それはここでですね、はい、池田さんに一曲紹介をお願いいたします。
はい、ですね、ちょっと今10月6日にエルサレムの平和のために祈れっていうのがあるんですけども、その時にちょっと特別賛美で弾く曲があるんですけども、はい、だいぶ前の曲なんですけども、 エルスアブラハム中本牧師さんの作った曲で、エルサレムの平和のために祈れ、はい、だったと思います。タイトルが、はい、その曲です。
池田さんと、まあ、僕はまあ、何年前でしたっけね、あれはですね、6年ぐらい前ですね、2007年の5月なんですよ。6月なんですよ。
そのぐらいでしたかね、
はいはい、その時ですね、僕が実は東京を出発して、
はい、
まあ、あるキャンペーンをしながら日本を一周してるっていうところで、それでちょうど1ヶ月ぐらい経った時に僕が青森県の弘前の方に、
ね、そうなんですよね、
行っててですね、うん、
はい、
そこで弘前で池田さんと
そう
お会いしたんですけど、
当時ね、うちでやってたホールに、
はい、
そこで礼拝が行われてて、
そうですね、
なんと私はその時休んでてね
礼
拝が終わってから下に降りてきたら、なんか知らない人がうちでなんかこうそうめんを食べてるっていう誰なんだこの人はみたいなねまあそれがサトビーだったんです
よ、ね、そうですね、僕もこの人突然出てきた新しいキャラクターかと思ってですねそうめんいただいてる時にですね目こすりながらね、
はい、そうもう起きてきてね
本当そうですよね、そうですね、はい、僕あの時飯いただいてたんですけども、はい、それで、まあ、僕もその日会ったその日にまた旅立っちゃったんですよね。
そうですよね。
そうですね、
はい、そうでした、
だから池田さんってどんなことギタリスト、名刺にもギタリストって書いてあったんで、はい、ギタリストなんだなぐらいな感じで、
はい、
全然、まあ、あとは分からないままでしたけど、
ね、だってその時まだね、サトビーもまだ救われてない。
いや、その時はあれですよ、ね、前の日にクリスチャンになってますよ。
そうなんでしたっけ。
前日にクリスチャンになってるんですよ。
ああ、そうでしたか。
そうですよ。
いやいやいや。
で、次やったのがこの東京っていうことですね。
そうですよね。はい、本当に。またこれも不思議な出会いでね。
ですよね。
でもういずれにしても、なんでここにいるんだ、この人はみたいな。弘前の時もそう思う、
ね、
うん、
ね、まあ、そうですね。
東京でも全く同じことを思いましたね。
うん、あ、そうです。なんでいるんでしょうね。
いいね。
池田さんは今ギタリストとしてですね、こう活躍されてるんですけども、
はい、
どんなきっかけでギターを始めたんですか。
最初は小学校の1年生の時に、まあ、バイオリンとピアノは習ってたんですけど、うん、ちょうど小学校2年生になった時に親戚のおじが、うん、まあ、フラメンコギターをこう弾いてくれましたね。その時はかっこいいなと思って、ああいう風に弾きたいなっていうのが始まりなんですけどもね、
うん、はい、そこからもう始めたんです
か。もうすぐ次の日からもう習ったってい う
感
じで、まあ、そのおじから習ったんですけどね、
はいはいはい、それがそれからもう弾き続けてるっていう。
もうずっと弾いてるし、まあ、活動は途中休んだこともあるんですけども、まあ、またすぐフラメンコギターからクラシックギターにって移ったこともあるんですけどね。でもずっと もう約40年以上続けてますね。
ああそうですか、はい、こう発表の場にあったらばそういうところに出たりとか。
もうギター少年でしたからね。もうなんかいろいろ知られてましたね当時はね。
どこで知られてたんですか。
まあギター界ですね、クラシックギター界ではまあもうほとんど知られてたっていう。
ギター少年として。
ギター少年として
すごいですね。ギター少年は今時を経てどのような少年、はい、
そうですね、今中年ギタリストになってきたんですけどねまあなってきたというかもうなっちゃったんですけどもね、まあ、自分の仕事はまあたくさん、まあ、ソロコンサートから、うん、まあ、伴奏も含めてたくさんやってますけどね、うん、またちょうど今アンテオキ業界にいるということで、うん、まあ、ラスポーザさんたちとまたバイヒズスプリットさんたちとともに、うん、まあ、いろんな施設とか、うん、またこういろんなコンサートに誘われて、はい、それも一緒に活動させていただいてます。
あ、そうですか。じゃあ次の曲、
それではですね、パトリスの作った曲で、これもちょっと古いんですけどね、天の故郷、すごく僕の大好きな曲です。お願いします。
天に憧れて喜び使えばずどんな住まいよりさらに優れた故郷、天にあるエルサレム、変わらないエルサレム、天の故郷を目指しながら褒め歌え褒め歌え主に。
これからどのようなことをなさりたいかとかありますか。
僕は多分これからはこの賛美っていうか、このまあ安らぎも含めて、まあ、今度こういうこの賛美の曲をどんどんやっていくようになっていくと思うんですよね、うん、それをまあクラシックギターでどういうふうに表現していくかっていうか、うん、まあ、それが自分にとってもすごくこうなんていうの、また上手くなってか飛躍するなんかそういうものになっていくんじゃないかなと期待も込めて、うんうん、多分そういう活動が多くなっていくと思います。
なるほどですね、はい、今具体的にそういうなんか計画されていることとかあるんですか。
一応クラシックギターなんで、こうそういう、まあ、どうしてもちょっとクラシック系のものをまず作ってみたいな、はい、またそれとは別にちょっとこうまたリズム系な、まあ、ポップな感じのね、またそういうのも作っていきたいなっていうのは考えてます。
ぜひそれをまたですね、なんかこうコンサートとかそのライブで、
はい、そうですね、
発表していただいて、はい、
できていたらいいですね。
そういうイベントがまたできてきたらいいですね。
ね、そうですよね。
はい、はい、最後に1曲お願いいたします。
それでは安らぎの11週から Rejoice Always。
苦しい時、悲しい時、逃げ出したくなりそう、主を喜ぼう、あなた
ということで、お別れの時間が早いですね。やってきてしまいましたけども、最後にですね、池田さんにちょっとお聞きしたいことがあります、
はい、
池田さんにとってゴスペルとは一体何ですかね。
もうこれね、短い時間でね語るのは大変難しいんですけどね、やっぱりこう自分を解放させるっていうか、そういう自分も今まで長年ギターを弾いてきて、そういう学んできたものにとらわれるんではなくて、そこから解放を持って、自由と解放を持ってこのゴスペルを演奏したいっていうか、そういう今そのまだできてないんですよ、そこに向かって、なんていうのかな、こうまあギタリストとしてそのゴスペルを通してなんか自分を解放させていくっていうか、そういう気持ちですね。
はい、ありがとうございます。そしたら池田さんの方からですね、
はい、
日本のこの J ゴスペルを、うん、今回初めて聞いたとか、
はい、
これから改めてまた聞きたいっていう方々にですね、何かメッセージとかありますでしょうか。
そうですね、この日本の J ゴスペルっていうのはまだスタート地点だと思うんですよね。これからどんどん成長していくっていうことも含めて、その辺も見ていただいたらいいと思うんですよね。今だけを見るんじゃなくて、どんどんこうもういろんな広がりになっていくと思うんで、その辺もこう多分今ちょっとこういうポップ系な感じだけども、そういう表現だけじゃなくていろんな表現に多分広がっていくってことを期待しながらね、聴いてくださったらすごくいいと思います。
はい、ありがとうございます、はい、それとですね、次回のゲスト、
はい、
それを池田さんの方がちょっとご紹介お願いしたいんですけども、
はい、ものすごい知り合いっていうわけじゃないんですけども、今度10月3日ちょっと一緒にねクラシックギターをやってる子なんですけども、山川初穂ちゃんって言いまして、
はいはい、
クラシックギターをこうずっとやってきたということで、
ええ、
ちょっと一緒にやることになりまして。
あ、そうですか。
はい、
はい、
賛美することになりまして、
そ
ういう意味もありまして、はい、その彼女を紹介したいなと思います。
はい、ありがとうございます、はい、本日のゲストはギタリストの池田博里さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
明日はサラちゃんのサラズタイムでお楽しみください。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。